主なる神は過ぎ越しの御業によりイスラエルをエジプトの地奴隷の家から救い出されました。イスラエルは神が備えてくださった約束の地を目指してモーセに率いられて荒野の旅路を歩むことになります。そのイスラエルに試練が襲います。イスラエルをエジプトから去らせたことを後悔したエジプト王ファラオが強力な軍隊を組織してイスラエルの後を追わせ、イスラエルは前は海、後ろはエジプト軍という袋小路、絶体絶命の危機に追い込まれるのです。しかし主の御業が振るわれます。主は海を二つに開いてイスラエルを救われたのです。この主が振るわれた大いなる御業を物語にして感謝と喜びの歌が歌われます。海の歌と呼ばれる賛美の歌です。15章1節以下に見た通りです。この大いなる救いの経験を得てイスラエルはまた荒野の旅を始めます。その目的地は前にも申しましたが、広い意味では荒野の40年の旅路の末にたどり着くことを許される約束の地、カナンの地と見ることもできますが、仲介者たちはここでのイスラエルの到着点は神の山、シオンの山であると見ています。後に見ることになりますが、このシオン、聖なる山でイスラエルは実家を授与されることになるのです。しかし荒野の旅は旅重ねて試練に見舞われる旅です。荒野には水と食べ物がないからです。イスラエルはシュルの荒野を旅します。しかし早くも試練に直面します。3日もの間水がなかったのです。命の危機であります。イスラエルは3日の間水を求めて苦しみます。その挙句にようやくマラという場所に来る。そこで泉に行き渡るわけです。しかし23節、その水は苦くて飲めなかったのです。渇きの極みにあったイスラエルの民の目の前に水がある。しかしその水は苦くて飲むことができない。これは水がない状況よりももっと大きな苦しみであったと思います。ようやく水を見つけたけれども、その喜びが虚しく消え去ったのです。この苦しみの中でイスラエルはモーセに不平を言います。24節、何を飲んだらよいのか。何を飲んだらよいのかというのは抑制の効いた表現のように聞こえますけれども、実際にはもっと激しい反抗的な言葉、こんな水は飲めないではないか、そういうニュアンスの言葉であったと思われるのです。あなたが私たちをエジプトから、あの水も食料も豊富であったエジプトからこの荒野に連れ出したのだから、あなたが責任を取って水を用意せよ、こういう意味合いでありましょうか。そのようにしてイスラエルは指導者であるモーセに苦しみの鬱憤をぶつけるのです。人は不幸な目に遭うと責任者を探し出さずには折れないのかもしれません。ともあれ、あの過ぎ越しの御業、さらに海を二つに分ける御業に救われた、その大いなる恵みの経験を忘れ果ててしまったかのような言葉です。モーセはどうしたのでしょうか。25節、主に向かって叫んだのです。モーセは自分に向かって不平を言うイスラエルの民と争うことをしませんでした。ただすべての思いを主なる神に向けたのです。 もしこの時モーセが民と正面から争ったとしたら、この信仰の共同体はこの厳しい試練に持ちこたえることができなかったかもしれません。つまりモーセは民と争わないという仕方で民を支えたわけです。そして彼は神を仰いだのです。これまでの労苦と民の要求の理不尽さということを思うならば、モーセの側にこそ言いたいことが山ほどあったに違いないのです。けれども彼はその一切の思いを民ではなくて神に向けたのです。主に叫んだ。叫ぶべき相手をモーセは持っていたわけです。信仰者は決して強い人間ではありません。モーセもまた強い精神を特別に持っていた人というようなことではなかったと思います。しかし彼の叫びをそのまま受け止めてくださる方を彼は知っていました。そしてその方に向かって叫ぶという仕方で彼もまた支えられていたわけです。苦くて飲めない水を前にして呆然としていた、途方に暮れていたモーセに対して主なる神は一本の木を示されます。25節、モーセが主に向かって叫ぶと主は彼に一本の木を示された。その木を水に投げ込むと水は甘くなった。モーセは主が示された一本の木を水に投げ込みます。すると苦い水は甘くなるのです。この一本の木とは何か、ある説教者はそれは信仰であると語っています。どんなに苦い水も信仰という一本の木が投げ込まれるとき、限りなく甘い水に変えられる。人間を苦しめる水が人間に命を与える水になる。人間を挫折させると思えた水が人間を慰め立たせる水となる。それが主なる神がこの出来事を通して示されたことです。イスラエルの民は渇きの極みにあってモーセに不平を言いました。そのことはモーセという一人の個人に対する不平にはとどまらなかったと思います。主なる神その方にイスラエルは不平を言ったわけです。そして神を試みたのです。私たちがこんなにも苦しんでいるのに何もできない、神は無力なのではないかけれども本当は逆であったのです。主なる神がイスラエルを試みておられたのです。水もない、食べ物もない、この世的には頼るものがない。ただ主なる神に頼るほかはない、信仰に生きるほかはない。そういう場所で本当にご自身に信頼して生きるのかどうかということを主なる神はイスラエルに試しておられたわけです。現代社会も荒れ野と呼ばれるそういう場所です。私たちもそうした場所に身を置いて生きているわけです。そこで覚えておりたいことは、荒れ野を生き延びるというのは私たちの人間の強さや力や精神力や忍耐力が試されているということではないということです。苦い水を甘くすることができる方、主なる神に全面的な信頼を置いて生きるかどうかということ、そのことが試されています。信仰者は主に信頼し主の恵みに委ねて生きる、そのような中で主の御業を見ることを許されることを覚えておりたいと思います。祈ります。主なる神様、苦い水を甘くされてイスラエルを救われた御業をあなたは今日この社会においても、私たちの置かれているこの場所においても振るってくださる 方です。私たちが霊の目を開いてその御業を物語にすることができますように、そしてあなたに委ね、あなたに信頼を置いて生きる術を教え示してくださるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。